Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。8月15日今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。先週まで2週にわたってはですね、昨年3月にオンエアさせていただいた桂田恵子さんの人生ストーリーをアンコール放送としてお届けしてまいりました。聞いていただいた皆さん本当にありがとうございます。一番最初にですね、恵子さんを紹介させていただくにあたって、この1年と少しでいろいろと気持ちの上で変化があったらしいので、そのあたりも含めて取材させていただきましたみたいな感じで話してるんですけど、そうしてオンエアさせていただいた昨年の3月から今に至るまでの恵子さんの変化はその何倍もすごくて、これは改めてお話をお聞きしたいなってことでですね、今回はスペシャル対談という形でお伺いできればと、今日はこうしてご自宅にお邪魔させていただいております。すでにですね、僕の、向かい側にスタンバイしてくださっていますので、早速お声を聞かせてもらえればと思います。改めて今日は先週先々週に引き続きこの方がゲストです。こんばんは。
こんばんは、桂田恵子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。これ実は去年取材させていただいた場所と今日と、自宅は自宅でも自宅はちゃうねんね。
はい、
ね、
そうですね、はい、
まあそのあたりも含めて今日はちょっとよろしくお願いします。スペシャル対談なんで、もうね、あの編集なしなんで
編集なしで大丈夫ですか？
大丈夫でしょきっとちょっとね、忘れうちにさっきジングル言っとくね。
はい
はい、ということで恵子さん、その自宅が、去年の取材させていただいた自宅と今日の自宅が違うっていうのは、
はい、
これはどういう、
いや、そうなんですよ。うち、私のこの1年半もならないか、1年3ヶ月ぐらいでの最高の変化は、うん、まあ私のっていうわけじゃないんですけど、うちのファミリーの変化として引っ越ししたんですよ。
おお、うん、あの駅に近いマンションを、
はい、
もう売り払って、
うん、あの実は息子にね、春頃ね、
うん、
いや、うちもなんかこのマンションも結構長く住んできたから引っ越してもいいねっていう話をしてたんですよ、
うん、
そしたらね、息子はそんな話を聞いて本気で家を探してたらしくて
、うん、
息子からある日提案があって、
うん、
なん、戸建てだけどそんなにマンションと値段違わないし駅近だからどうっていう提案があったんですよ。
あ、息子ちゃんが探してきたのね。
そうなんですよ。
おお、すごいな、うん、
で、それがちょうどオープンハウスをしていて、私は気になって、うん、駅近って言ったってね、え、そのあのマンション近かったでしょ、駅にすごく。
駅近かったね。
だからそんな、あ、もうそんなあのマンションに近いとこなんてないと思ってたので、
なんかこう一戸建てで駅近ってイメージがあんまりわけへんもんね。
わかんない、うん、そうそうそうそう。だからちょっと早速、家族はちょっと都合が悪かったみたいで、私は、うん、一足先に見に来たんです、
う
ん
う
ん
う
ん、そしたらめっちゃ前のマンションに近いんですよ。
近いね、うん、本当に。
で、
そしたら、うん、他の家見ず、
はい、見てないです。見てないです。
すごい。
もうここ なかなか私はもう駅地下というのはぴったりだなって、あと、まあ、うちのこの家はね、なんかオーダー住宅みたいで、結構特徴があって、ね、中古だけど、なんかすごいあのワクワクするような家だったんですよ、
うん、
で、なかなかいいなということで、私も、うん、まあ、まずまずグーかなと思ってたんですけど、うん、次にうちの息子と夫が行って、
うん、
もう話を進めようということで決めてしまったんですよ、うん、
あーすごい。あ、そうさ、トントン拍子で。
そうですね、
もう息子ちゃんのお手柄やね。
ねえ、なんか不思議ですけど、
うん、ということは去年3月にオンエアで、まあ、2月か1月に取材させてもらった時にはまだそういう話は種も
全然なかったです。
あ、うん、本当に、
まあ、もともとあの普通マンションとか買ったら一生住もうとか思うじゃないですか、まあ、
確かにね。
だから引っ越すことさえ考えてなかった。
あ、もともとね、うん、
ただ私はあのマンション買った時よりも値段が上がってるっていう情報は前からあったので、
うんうんうん、
なんかまあそういうのに乗っかれたらいいなっていうのをちょっと冗談めかして息子に話してたんですよ。
あ、うん、ほんじゃあ本人はえらい乗り気になっちゃってみたいな。
そうそうそう一番乗り気になったんだと思うんです。だってマンション生活した、あ、マンション生活しかしたことがなかったので、
ないもんね。そのあのマンションの前のマンションの時に生まれてんねんけど本人知らへんもんね、
う
ん、
そうそう、あの育ったもう1歳以降に育ったマンションしか知らないので、
知らない
です
かね、
引っ越しの経験もないし、もうこれはで彼はちょうどね車にも乗り始めて、
うん、
マンションの駐車場がなんかめんどくさいんですよ。地下に潜って機械式の操作もしなきゃいけない、
うん、
それも嫌だったんだと思うんですよ。
じゃあ今の家だったら家の前にも、うん、
目の前に置けるし、
置けるし、うん、すごいよね、
うん、
でも引っ越し大変やったでしょ。
やっぱりね、長年住んでたらもうなんかわけわからんもんが出てくるし、
いろいろね、
めっちゃ大変でした。でもね、そのおかげですごい今まで捨てきれなかったものがいっぱい処分できて、
うん、まあ断捨離の格好のチャンスにはなるよね、
うんうんうん、すごいいいチャンスでした。
ああ、なるほど、
はい、
そしてこの家に越してから間もなく海運ハウスという
そうなんですよ、
ネーミングでこう、
ここが綺麗だから私はね、やっぱり家には家とは仲良くしたいと思ったし、みんなをお呼びするためにはやっぱり家が綺麗であってほしかったので、うん、そう、お片付けのね、今はね、海運ハウスのプロデューサーの方がいらして、
うんうん、
その人の講座がちょうど募集してされてたんですよ。
あ、いいタイミングでね、
うんうん、で、これはやっぱり私掃除って一番してなかったんですけど、これはやっぱりあやかりたいなと思って申し込んで、
うんうん、
リアルでも東京から来てもらったんですよ。
おお、すごい、
うん、
へ
え。なんかね、引っ越しで処分したつもりでも、うん、意外にうちにはいろんなものが残ってて、
あ、それ余計なものも持ってきてしまってたとかね、うん、
持ってきてしま
って、
うんうん、やっぱり急遽だったので、うん、処分しきれなかったものがもう普通に引っ越し屋さんが運んできてたんですよ。
うんうんうん、
うん、
なるほどね。そういうのとかもこう断捨離していったりとかして、
うんうん、そうなんですよ。で、やっぱりね、プロは違うんですよ、
うん、
なんかもう必要、まず そのクローゼット掃除するときでも、うん、まず全部出して、うん、そこで物と向き合って、
うん、
いるものいらないものを判別してくれるような感じ。これってすごいいいものだけどもう疲れたよねとか、すごく上手に誘導してくれるんですよ。
なるほどね、うん、じゃあもう諦めもつくというのか、
そうそうそう、
さよならしやすくなるよね。
うん、それで私もあ、そうかって思えるんですよ。
うんうんうん、うんうん、
でも私がもうこれもやっぱり処分するべきかなと思っても、これは取っといた方がいいよとか向こうから言ってくれたりすることもあって、
おお、へえ、うん、ちゃんとその先生にの中で多分基準っていうのがあんねんね、しっかりした。
うん、だから別にその人が決めるんじゃないけど、うん、でもやっぱりこれって思う時には一言言ってくれたりとか、
なるほど、ね、
こっちの話もすごく聞いてくれたりとかするので、うんうんうん、それで決められたというか、
そしたら何日間にかけてやってくれはって、
そうですね、そのリアル お片付けが3日間って、
3日間、
オンラインもね、オンラインでいろいろ学んでしてたけど、うん、やっぱり先生と共にした方が絶対にはかどる、
まあ、そうだね、うん、ずいぶんはかどって。
はかどって、本当に、軽く、家が軽くなった。でもね、やっぱり家はまた重くなりつつあるので、定期的に来てもらうのがベターかな、みたいな。
なるほどね、うん。その前のマンションの時に、この家と仲良くなりたいみたいな、そういう感覚っていうのはあんまり。
あんまり思ってなくて、まあ最初はね、綺麗に保ちたいと思ったんだけど、うん、ある程度汚れてからは、ああ、もうどうしようもないからしょうがないかな、みたいな感じだったし、私の中で食事と洗濯はしなきゃいけないけど、うん、ああ、掃除しなくても生きていけるっていう感覚だったんです。
まあでもほとんどの主婦の人がね、やっぱり共働きで子育て、子供もちっちゃかったりするとね、やっぱりどうしても掃除が後回しになるやんね。
そうそうそう、うん、でみんな片付いてないとかよく言ってるし、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でもやっぱりその片付いてる家っていうのはいい気が流れたりとか、
そうそう、
ね、
やっぱりね、私学んだことはやっぱりね、換気も大切とかね、
うん、
壁を拭くことが大切とかね、
うんうんうん、
なんかそういういろんなこうしたら家が元気になるよとか、
うん、
そういうことをたくさん教えていただいて、そのお掃除のことだけじゃなくて、まあそういうなんていうのかな、昔から伝えられてるような、うん、風水的なこととか、あとインテリアのこともよくご存知で、やっぱりこういう配置がいいよとか、
うん
うん、そうちょっと変えるだけで部屋の雰囲気が変わるとか、そういうことがすごく良かったかなと思います。
なるほど、いやー、興味深い話も途中だけど、ちょっと一曲入れましょうか。
あ、そうですね
ということで、今日恵子さんが選んでくれた曲は覚えてますか？
はいミーシャの愛の形。
何か気づいたんだ、愛にも仕方があって、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知る、
大好きだよ、あなたが
ゃあそのさっきの続きになるねんけど、まあこの家もね、僕も、2、3回お邪魔させてもらって、うん、なんか窓とかもすごく多いし、うん、すごいいいやね、あの風通しとかすごいいいんじゃない？
ああ、いいですよ。もう開けたらね、すごくいい風が通るし、うん、もうやっぱり窓が多いのはマンションとは違って、それがすごいいいところですよね。うん。
それやっぱりこう引っ越してみて住んでみて分かったこともたくさんあったりして、
そうそうそうそう、あの向こうはすごくまああと見た目にはすごく便利ですごく町だしいいんだけど、うん、ここは下町っぽくて、でもやっぱり駅近の割にはなんか本当にのんびりしててすごくいい感じなんですよ。
いい感じよね。
うん、
いやでもその家とかそういう住むところとのご縁っていうのもね、うん、すごいこう大きな人生のファクターを占めるんで、そういう意味ではいい出会いやったよね。
うん、すごく良い出会いでした。
ご家族も皆さん気に入られて、
う
ん、
はい、あのやっぱりね、家族なんかシェアルームみたいに、うん、それぞれが自分の場所を持ててるって感じなんですよ。1階がそれぞれのお部屋なんですけど、うん、それが家族、まあ、2階の共有の場に来れば共有できるし、うん、1階にこもれば自分の世界に入れるし、うん、
その距離感がいいよね、
うん、
であの子供ちゃんも大きなったしね。
そうですね。
でそ の, あの、お片付けアドバイザーの先生以外にもなんかたくさんごっつい出会いがあるじゃないですか。
ああ、出会いは
出会いとかなんかそういう、うん、コミュニティみたいな。
そうですね、実はこの引っ越したのを機に、うん、ふとこれも私基本思いつきで始めてるんですけど、うん、去年はまあ私ずっと Facebook のグループでライブとかはやってる、まあこれはもうちょっと自分の中での継続なのでいいんですけど、うん、去年は急遽流行って急遽ちょっともうやってる人はやってるけどやってないっていうクラブハウスで半年間ぐらいやって、それはそれで楽しかったんですけど、引っ越してからはやっぱりちょっとリアルを求めなきゃと思って、
なるほど、
はい、今年の1月から毎月第3日曜日にリアルな場所としてこの家のリビングを使っておうちサロン、4月からは開運をつけて開運おうちサロンを開催してるんですね。
どんな感じの、
うん、最初はもうちょっと集まってみんなで出会ってつながって交流できてみたいな感じでやってたんですけど、うんうん、まあ今日も実あ今日じゃないわちょっと変なことを言ってしまいましたね、
うん、いやいや、はい、取材の日もね実はね、
実はね
昼間
その開運おうちサロンだったんですけどね、うん、うん、やっぱりそういうちょっとテーマを決めてやったりとかもしてて、
ああ、はい、毎回ね、
はい、
ああいいね、うん、
でね、まあランチはうちの夫が作るという、
へえ、はい、すごい、
だからまあこの取材の日はカレーだったんですけど、うん、あとバーベキューとかも屋上でした月もあったりとかね、
へえ、うん、
そういうところで出会った人たちがつながって、うん、新たなね、何かが始まるみたいな感じで、
いいそういうこう、うん、輪がちょっとずつまた別の形で広がっていくっていうその場を提供できるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいんじゃないそれ。
ああ、いいですね。
ねえ、うん、いやそういうの大好きやわ本当に。へ、
うん、
ほんでなんかこうちょっとした講座的なやつもやんのよね、なんかワーク的な。
ああ、ワークというか。
なんかちょっと。オイル作エッセンシャルオイル作ったりとか、そうそうそ
う、アロマはちょっとおうちサロンとは別で急遽ちょっと私が好きなエッセンシャルオイルがあって、うん、それを紹介してくれたお友達が神戸に住んでるんですけど、うん、その人がいや私結構オイル手に入れたらあんまり活用できてなかったので、うん、じゃあみんなでそういうオイルを使った何かを作ったらどうっていうことで急遽アロマでアロマフレグランスっていうかうん、そうルームフレグランスと、 ルームフレグランスと何を買い作ったんだっけ、あのアロマ香水、うん、あでも虫除けスプレーにしたいとかいう希望も当日すごいあって、自分の好きなエッセンシャルオイルで
虫除け、
虫除けだとか、
虫除けは何を入れたら虫除けになる、
あの虫、その虫にもよるらしくて、うん、蚊だったらユーカリとか ああいうのがいいらしいんだけど、なんかゴキブリだったらちょっと違うらしく、
虫によってね、うん、入れるものがね、
そう、もっと大きな虫だったら、うん、それで蜂とかになるとまた違ってくるとかいろいろ言ってたと思うんですよ。でちょっと虫で盛り上がりましたね、あの日はやっぱりこれから夏になると活動するので、
ね、うん、確かに確かに、虫気持ち悪いもんね、うん、
そうなんですよ。そのアロマもすごくみんな盛り上がってよかったんですけど、あとは筋膜リリースって言って、あのもう筋肉の筋膜をあのほぐして、うん、体をすっきりさせようみたいな講座も、うん、大阪で、あのその方はやられてるんですけど、うん、神戸でもやってみようかってことでうちでやってくれたんですね。ここでね、まあ、こうちょっとあのタイミングが合わなくて参加してくれたのは、うん、あのまあ、私も参加したので私を入れて2人と、うんうん、だったんですけど、でも結構いい感じでできて、
まあでもそういうのって意外となんか少人数の方が、
うん、そうなんですよ、がっつりできるんですよ、
できてよかったかもしれないね、うん、
だからまあこういうのも継続というか、あの要望があればまたやっていきたいなと思ってるんですね。あのいろんな人に来ていただいて、うんうん、ここを使ってまた何かね、新しいことが生まれたらいいし、うん、新しい企画が出てくるかもしれないし、
うん、まあどんどん人と出会う中でどういう企画が降、うん、って湧いてくるか分からへんしね、
う
ん、
思いつきです、うん、もうやっぱりそれでうまくいけばそこからまた始まるし、
うんうん、ああいいよね、もうそういうの大好きやね、うん、でまあ基本は Facebook の、 あのグループみたいなのを中心に発信していってみたいな、
今はそうなんですけど、うん、それがうまくいかなくなってきてるので、うん、ちょっと今私はあの公式 LINE を作ろうと思って、
なるほど、
ちょっと錯綜中というか、うんうんうん、あのどういう形にすればいいのか、やっぱり見えにくいと、じゃあプロフィールはどんな形が一番みんなにあのよく思ってもらえるんだろうとか、うんうんうん、そういうのが分かりにくくて、ちょっとみんなに相談中っていうか、
うん、今結構ねみんなね、あの公式 LINE やってるし、うん、あとねとか Facebook がちょっと中途半端な位置づけになりつつあって、うんうん、みんなインスタに移行したりとかしてるし、
そうなんですよ、
まあ、そういう意味ではねちょっと Facebook がね影薄くなりつつあるんで、うん、
ただまあつながってればそこからあの
飛ばせれるからね、
飛ばせれるので、うんうん、まあそこはそこで意味がまだあるとは思ってるので、うん、まあこういうふうに私がいろんな人に出会うのも Facebook の中で出会うのもまだまだあるし、うん、でよく見るとみんなインスタもやってるみたいなところもあるので、
うんうんうん、なんかだから結構こう、まあ、若い人たちはねインスタからドンと入ったりするんだけど、うんうん、僕らの世代ってこう Facebook からいろんなところに広げていってっていう、うん、Facebook をこう土台にしてっていう人たち多いよね。
だから私の今後の目的はやっぱ公式 LINE で、そういう講座はそういう動線を募集する動線を作って、うん、あとはやっぱり発信もやっぱりねブログかメルマガかをするのがやっぱりあのなかなかあの読んでもらえたらすごくいあのねえ Facebook の投稿長いのも読んでくれる人は読んでくれるのかもしれないけど、
なかなかね、
うん、なのでそういうメルマガかブログかっていうところを考えてます、うん、
いやこれからもどんどんこう活動の幅が広がっていく予感が止まらない桂田恭子さん、もうね時間があっという間でしたけども、はい、時間来てしまったんで、
はい、
今日のスペシャル対談終わりということなんですけども、
はい、
本当にあのこれからも応援してるんで、また 楽しいことを機会があれば一緒にやっていきましょう。
あ、ぜひぜひ。
そしてまた、はい、これね、聞いてくださってる皆さんもね、ご縁があればぜひ、桂田恵子さんと繋がって楽しいことに紛れ込んでください。
いいですね、その紛れ込むっていう。
いいでしょ。
う
ん。ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間はこれまで3週にわたってお届けしてまいりました桂田恵子さんのご子息桂田翔太さんから聞かせていただいたお話にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So